ミニズム神学っていうのがあちこちで盛んです。このフェミニズムというのは特に神学っていう部分においては、これまでのキリスト教の信仰は聖書も男性中心に書かれているし、聖書の解釈も男性中心に考えてきていた。だけど神は全ての人を同じようにお作りになられたというのがメッセージであると、女性の立場から聖書をもう一度読み直し、あるいはキリスト教を見直すっていうことが大事なのではないかっていう趣旨ですね。伝統的な教会ではカトリックとか聖公会では女性の聖職者が許されていません。それは新約聖書に男の頭はキリストである、女の頭は男であるっていうような言葉があって、そのことの解釈をめぐって女性が教職者になるのはおかしいという意見がまだまだ強いから、そういうことを改められないわけですね。まあ、ほとんどのプロテスタント教会では女性の聖職者もいます。現に私たちの教会にも鈴木牧師がおられるわけですが、そういうことに端的に現れているように、私たちが長いこと当たり前と思ってたことの中にとってもおかしいことがあるんじゃないかという考えで、もう一度聖書を見直してみるということなんですね。でアメリカのフェミニスト神学者のカーター・ヘイワードという人が、そういう視点から神ということを、神とは人と人との間の霊、人との関係において生きるもの、だから先ほどヨハネの手紙を読みました。あのヨハネの4章には、愛さない者は神を知らないという表現、人と人が本当に向き合い、そして愛しようとするときに働く力というふうに言うわけですね。いまだかつて神を見た者はいませんとヨハネの手紙で言うわけですが、そのヨハネの手紙が、ではもし私たちが互いに愛し合うならば、神は私たちのうちに留まってくださるというふうに書いてある。そのうちにっていうのは私たちの内面にっていうふうにも取れるわけですが、もともとの言葉は人々の間にというふうに言っていい言葉なんです。だから私たちのうちにっていうことは、私たちの間に神はとどまるということになるわけですね。そういう意味ではいつもきちんと向き合うっていうことが愛っていうことの出発点になるのですが、有名なカインとアベルの物語です。カインがお兄さんで、アベルが弟だった。アベルはいわば牧畜の仕事、羊を飼っていた。カインは農耕をしていたと。で収穫の時になって、それぞれが神様に供え物をしたら、神様はアベルの供え物は顧みたけれども、カインの供え物は顧みなかったという物語ですね。そこでその先がこの物語のとっても大事なポイントなんです。そこで彼は4章の5節を見ると、カインとその捧げ物には目を止められなかった。カインは激しく怒って顔を伏せたと書いてある。顔を伏せるっていうことと、そしてその後すぐ主はカインに言われた。神様が声をかけられた。どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか、もしお前が正しいのなら顔を上げられるはずではないか。この顔を伏せる、顔を上げる というのは、先ほどのそういう言い方からすれば、関係を切るというのと向き合う、関係を保とうとするっていう、そういうことを意味しているわけですね。だから、しかしカインの方は決して顔を上げようとはしなかったという物語ですね。カインとアベルの物語も、新約聖書にも解釈があって、今日のテキストの一つにヨハネの手紙が入ってるんですけども、そこでもカインのようになってはいけないっていうふうに書いてある。確かに、そうなんですが、ヘブライ人への手紙っていうところにもですね、カインの捧げた供え物が悪かったからっていうふうな解釈がなされてるんですが、本来のですね、カインとアベルの物語は、これは研究者によるとですね、やはりそういう伝承があって、それをこの編集者が使ったんだと思うけれども、長い間に伝えられるうちにカインが行けなかったということをこう主張しようとして、よくご覧いただくと、カインが捧げたのはただ土の実りを主のもとに捧げ物として持ってきた、どんなの持ってきたっていうふうに書いてないんですね。ところがアベルの方は羊の群れの中から肥えたウイゴを持ってきた、ですからこれを文字通り解釈すると、ヘブライ人の手紙の解釈は正しいわけです。ちゃんとアベルの供え物っていうのは、肥えたウイゴっていうのは自分の羊のウイゴ、そしてその脂身、直訳するとそういうふうになるんだそうです。つまりそれは一番上等のっていう意味です。だけどこの旧約の学者たちはですね、これは多分後からアベルを正当化しようとして付け加えたんじゃないかと、本来はどちらも同じだったんじゃないかと。どうしてかっていうと、古代の人々は、これはユダヤ人に限らずですね、メソポタミア、あちらの方では、やはり収穫があった時にはもう一番良いものを捧げるっていうのは習慣だった。だからどうでもいいものを捧げるっていうことはしてなかったから、当然良いものを捧げなきゃ神様お喜びにならないっていうのはもうみんな分かってた。だからそれは同じはずだったんだけれども、これを多分だから後からこういうふうに直したんではないかっていうふうに言ってるんですね。真偽のほどはですね、いつも申し上げるように天国行ってこれ書いた人に会わなきゃわからないわけなんですけれども、それもそうかなという気がするんですね。私はここでこの物語で一番言おうとしたことは、カインが良かったとか悪かったとかっていう意味よりも、こういう思い通りにならなかった時に起こす人間の反応、特にここでカインはお兄さんだったの。カインっていうのは意味はですね、後のケニー人、ケニー人の先祖になった。で、もともと作るとか、カインという言葉が作るとか、それから発展して、鍛冶屋、鉄工業ですね、そういう仕事に就く。4章の後ろにもちゃんとそういうのが書いてあります。4章の22節を見ると、チラもまたトバルカインを生んだ。ここでまたカインという名前が出て、彼は青銅や鉄でさまざまな道具を作るものとなったというふうに書いてありますから、そういう意味があるんですが、それで一方アベルっていうのはヘベルっていう言葉から来たらしいんですが、儚いとか息が無意味なものという意味を持ってるんだそうです。だからこの物語の言わんとするところは、イスラエル民族が神に選ばれたっていうのは、これははっきり申命記にも、申命記の7章の6節にもそう書いてあるんですが、主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない、あなたたちは他のどの民よりも貧弱であったというね。お選びになった理由っていうのは、まさにアベル的なんです。貧弱で儚い、 そしてイスラエルの歴史っていうのはずっとご覧になれば、そうですね、やっぱりカインに殺されてしまったようなことがあって、2000年も独立した国はないっていう、そういうふうな、まあ、ある意味でユダヤ民族っていうのは大変な苦難の歴史を背負ってるわけです。しかし今はもう確実に世界に隠然とした非常に大きな影響を持っている国になっている。まあ、いい悪いは別としてですね、我々がどうして神様がアベルの方をお選びになってカインの方を捨てられたのかっていうことの詮索がここで大事なのではなくて、3章には罪の話、罪の出発点が出てるわけですね。人間が善悪を握るものとなった。で、2章では善悪を握らないでいる間は2人とも裸であったが恥ずかしがりはしなかったっていう、比べることをしなかった。ところがその善悪の知識をの身を取った途端に人間は比べるようになった。そうすると兄は弟より上なのだっていう、上下でこう人を見るようになる。これは今日においても同じですね。誰の方が上とか下とかっていう、しかし本来聖書で示されている神っていうのは人を上下でご覧にならない、全てを同じように見ていらっしゃる。それが本当に人と人との間を生かすものなんだけれども、上下にこだわること、そこからいろいろの思いが起こってしまう。だからこの物語も仮にカインの方の供え物が受け入れられて、アベルの方のが受け入れられてなかったら、こういう事件は起こらなかったと思うんですね。ですから嫉妬というのも、これはある仲介師がそういうふうに書いてるんですが、自分の関係に固執することによって他者との関係を破壊してしまうことっていうんですね。やっぱりね、比べるっていうのがなかったら嫉妬は起こらないんです。そうなんだって、何でも全部そう、それは無理ないんだっていうふうになってれば嫉妬は起こらないんですけども、本来私の方がこう思ってたのが褒めたたえられて上に行ったりすると、畜生っていうふうになってしまうんですね。で、それが人間性、人間の持ってる本当にどうしようもない罪なんだけれども、ここでだから聖書はその時にも常に顔を上げなさい、つまり関係を切るなっていうことを主張しているように思うんです。ご存知の方は結構多いと思うんですが、スウェーデン の, 福音歌手って言いますか、大地さん、レーナ・マリアさんっていう人います。もうそろそろ30歳ぐらいじゃないかと思うんですが、生まれた時から両腕がなくて、片足が半分ぐらいしかなくて生まれたんですね。その原因っていうのはどうしてもわからなかったそうです。そのいわゆるサリドマイド事件っていうのが起こった頃ですから、このご両親は決して風邪をひいても薬を飲まなかったんだそうです。ですからどんなに医学的に検査しても、いまだにどうしてそういう子が生まれたかっていうのはわからない。しかしとにかくお医者さんが、もしも他に子供が欲しければできるだけ早いうちに産んだ方がいいですよって言われたんだそうです。それで弟さんがすぐ生まれて、この弟さんはもう大変元気な人なんですね。ですからどうしてもその理由がわからなかったんですが、ご存知のように腕がなくて片足がないんですけれども、人はすることは何でもするんです。もう電話もかければ写真も撮るし、で成長過程で高校ぐらいの時にですね、それでも危ないからってんで、このご両親は何やっててもいいけども、バイクと乗馬だけはしなさんなって言って、止めてたらしいですね。それで表面ははいはいってしてなかったんで、後で分かったのは乗馬はしなかったそうですが、バイクはこっそり隠れてやってたってんですね。自転車にも乗るし、まあ何でもする、そういうことでも随分親は心配したんですが、このマリアさんがこういうふうに生き生きとしているその原因は何だろうって探るとですね、まず親が この自分の子について恥っていうふうに思わなかった。これが第一なんですね。ご両親がいつでもどうぞうちの子を見てくださいって言った。うちの子は腕がなくて片足がなくてかわいそうな子ですよっていうふうに見なかった。いわゆる障害児なんですけれども、マリアさんも腕がない、足が半分ないっていうのも生まれた時からそうだったから、自分だけが変だっていうふうに思わなくて、あの写真もあるんですけども、ちっちゃい時から足がよく効いて、あの足で空気つまんで弟に食べさせてるなんていう写真がずっと明るかったんだそうです。でご本人も自分がこういうハンデを持っていて不幸だっていうふうに思ったことは一度もない。だけどご両親から見たら一度だけはぁって思ったことがあるんですね。子供たちと一緒に遊んでて、子供たちも全然区別を差別をしてないんですね、幼稚園でも。だからなんですけれども、なんか別の面白いことがあって、子供たちが一斉にバーッとそっちの方走っていった時に、マリアちゃんはそう走っていきませんか、一人ポツンと残された。それを見てご両親はちょっと胸が痛んだっていうことがあったぐらいで、あとはもう何にも思ってないっていうんですね。この話は私はキリスト教昇格センターで出されたハンディを光に変える家族の力っていう、このご両親との対談の記録の本があるんですね。名古屋の玉木勲牧師がインタビュアーでご両親にいろいろ話して、それがずっとだから経過が書いてあって、とても分かりやすいんですが、で最後にその結びのところでですね、玉木牧師がもう言いようのない、ご両親と会っていてとても楽しかったし素敵な人たちに会ったっていう感動でいっぱいだ、でいろんなことを教わったっていうふうに書いてる中で、でもどうしてマリアさんがこういうふうにはつらつとしてるんだろうっていうことを探ってみたら、第一にはこの家族には柱になるものがあったって。ご両親とも小さい時から教会行ってて、そしてその柱は聖書の言葉だったと言うんだそうですね。それでもご両親はこの子がこういうハンデを持って生まれてきたのは神様の御心だっていうふうには一度も考えたことはないんだそうです。神様がこういうふうにお作りになるはずはないだろうと。だけどこういうふうに生まれたっていうことは神様はご存知だから必ず助けてくださるだろうというふうに信じてたんです。これが御心だったのかどうかっていうのをこれ探ろうとするとやっぱり不安になるわけですね。ですからそういうなぜっていうところはそんなに追求しない。しかしこのことは神は見てらっしゃるしご存知のはずだと、そうすると何かをなさるに違いないっていうふうに信じていた。だからうちの子はかわいそうな子だっていうふうには思わなかった。だからちっちゃい時からもう常に人の間に出したっていうんですね。そうすると子供たちは順応が早いんです。まあ、時々はビクッとするようなひどい傷つける言葉も言うけれども切り替え早いし、そして同じに付き合うようになるんですね。ですからマリアさんもずっとそういうふうに自分も同じなんだっていう思いで成長していって、そしてまた何て言うんですか、好奇心旺盛で、しかも何かやりたいと思ったらやり遂げるまで頑張っちゃう人なんだそうです。で もちろん車も運転すれば、そして高校からは親の元を離れて一人暮らし始めた。これもちょっと親は心配したけれども、もう必ず親は子供を自立させなきゃいけないんだから、だから助けるっていうことは何もかも助けるんじゃなくて自立できるように助けるっていうのが助けだっていうふうに、このご両親考えてたんですね。まあ、そういう第一柱っていうのがあったから、どんな時にも神様に向き合ったっていうのは第一のようだ。第二は向き合う存在がいた。これはまずご夫婦がそうです。いつも向き合う。ここが今日は私の一番言いたいところです。つまり顔を上げるか伏せるかっ っていう、それその意味ですね。顔を上げるっていうのは向き合うっていうことです。諦めない、そして否定しない、そういう意味では常に向き合っていた、どんなことがあっても向き合っていた。これがこのヨハネの手紙で言うならば、愛するっていうこと、愛さないものは神を知らないっていう、向き合っていくときにそこに神が助けていてくださるっていうことが見えてくる、感じられてくる、そういうことが起こってくる。で、自然に神を賛美するっていうふうになるんですね。互いが、これはご両親もそうです、マリアさんに対しても尊敬をするんです。どれだけマリアに教わったか分かんないっていうわけで、ですからあの子について何にも言うことはないというわけで、そしてじっと見守って、とうとう音楽大学に行って、それから今度は進学校行って、そして自分は音楽を通して伝道するっていう、その意思をする。もちろん自分の、愛する人がいてくれたら結婚するっていうのも全部ね、ハンディがあるからなんてちっとも考えないで何でもやっていくっていう風になっていったようですね。財産が命は与えられたものだから、このご両親はこの子が生まれてきた以上、私たちは協力していかなければならない、そしてこのことを神はご存知だから、神は必ず助けてくださるっていうふうに信じていって、私たちはともすればハンディを持った人にこう出会ったら、ついこうあんまり見ちゃいけないってこう目をそらそうとする。だけどこの人たちは決して目をそらさない、つまりそらすということ自体が差別的な行動ですね。あの人はかわいそうだからと、だからあんまり見ちゃいけないっていうふうになってしまうっていうことでしょうね。ですから決して目をそらさなかった。で、向かい合って、そして言葉を交流させていくっていう、そういう姿ですから、マリアさんもこの本の一番最後のところで両親にっていうね、あなた方の子供として生まれたこと、とても幸せで感謝してるって、でいつまでも私の手になる両親でいてくださいっていうね、素晴らしい表現を使ってるんですが、玉木牧師のもう一つのポイント、第4は、誰でも必要とされているっていう、これはこの玉木牧師はアルプスの少女ハイジの物語大好きな先生で、アバコが中心になって、そのハイジの旅っていうのを毎年やってるんですね、ツアーをしてらしたんですが、そのヨハンナ・スピリっていう人の言葉に、誰でも人を助けることができないほど小さくはない、この言葉が大好きなんだって。たとえ障害を持っている人でも、あるいは何もできなくなったように思える人でも、必ず人を助ける、こう普通のこしてあげるっていうんじゃなくて、その存在の輝きが人を助けるっていうことだって。あるそれは赤ちゃんがそうじゃないかって、全部面倒見られてるけども、赤ちゃんは人を助けてませんかっていうわけですね。そして赤ちゃんを見て人はとっても幸せになるっていうことがあると、どんな存在でも人を助けることができるということをいつも信じている、常に同じように助けるんだとしてあげるんだっていう意味じゃなくて、神は一人一人の存在に必ず人に喜びを伝えたり感動を伝えたりするものを与えておられる。だからそのことにしっかり目を向けるっていうことなんだと、それが向き合うっていうことじゃないかと。今日のエミシャ記念の時にお読みした聖書の言葉は、実は今日の使徒書のテキストでもあるわけですが、ヨハネの手紙が、私たちは自分が死から命へと移ったことを知っています、兄弟を愛しているからです、愛することのないものは死にとどまったままですというふうに言っている。向 き合おうとしないものは死にとどまる。しかし私たちはイエス・キリストを通して向き合うことを助けられるように生かされている。だから死から命に移されている。今日はエミシャ記念です。ですから私たちの見えないところに愛する人々は移ったのだけれども、互いに死から命へ移っている。だから遠い存在ではない。そのことを信じて歩めばいいのだというふうに思うのですね。お祈りしましょう。父なる御神様、私たちがイエス・キリストを通して死から命へと移されていることを今覚えて心から感謝をいたします。私たちの思いではなくて、あなたがどんな存在にも意味と光を与えておられ、そして私たちがしっかり関わりを持ち向き合おうとするときに、そこにいつもあなたがいてくださることを示されて感謝をいたします。どうぞ今週も私たちがどういうことに出会うか分かりませんけれども、この向き合っていく姿勢を忘れることがないようにどうぞお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。